I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me.
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
you won't be leaving with me.延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue.
延岡共立病院理事長の赤瀬育太郎先生にお話を伺います。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、相変わらず暑い日が続いておりますが。
僕はもう暑さが苦手だから、もううんざりし、もう本当いつまで
続くん
だね、
本当
もう。朝から汗ダクダク
です。そうですね。さ、最近やはりコロナの感染者の話題を。
あ、そうですね。うん、まあ、この放送があってる時期はもうね、はい、減ってると思いますけど、うん、先々週ぐらいまでちょっと多かったのかな。
はい。
先週あたりから数は減ってる。
うん、8月の第2週あたりですか。
ですね。
はい。
減ってると思いますが、うん、注意喚起というかね、うん、私ちょっと気になってることがね、2つあって、
はいはい、
今日お話しときたいなと思ってますけど、病院にね、入院されて来られる方、うん、病室に入るとね、病院を安全地帯だと勘違いされてるのか、マスクを外される方が多いんですよ。
はい。
これはね、病院に入院中は、マスク必ず着用しとっていただきたいんですね。
そうですね。はい。
病院に入院するってことは弱ってるわけですよね。うん、
はい。
体力がね。で、落ちてるってことは、まあ、感染しやすいというね。我々の専門用語で言うと、いい感染性というね、うん、感染しやすい状態にあります。そしてまた病院というのは、街中の感染症の方が集まるところ
ですね。そうですよね。まさにもう、そこに集まる、
そうなんです。最も危険な地域なんですね。うん、安全地帯ってことは全くない。
うん、
よくね、入院したのにコロナに感染したと。
はい、
言われるんですけど、これはね、僕に言わせれば、最も危険なところにいるわけですから、うん、はい、まあ、ご自分の身を守るためにもですね、必ず入院中はマスク着用をね、お願いしておきたいということ。まあ、これが一つですね。で、もう一つはですね、まあ、当初この病気はね、非常に危険な病気でしたが、まあ、現在に至ってはですね、亡くなる方ともほとんどいらっしゃいません。夏風邪という感じですね。私たちの病院は、まあ、宮崎県下ではですね、最もたくさんの入院患者さんを受け入れてきたわけですけども、はい、もうどんなシチュエーションで感染するかというのはほとんど分かってましてね。まあ、マスクを外して対面で話をした。これが最も感染しやすい状況なんですね。
はい、
で、まあ、まだ世間ではね、まあ、手洗いましょうとか、病室も隔離してと、もう話もあるんですけど、私たちの経験で言えばね、これ空気感染する病気じゃありませんので、
はい、
まあ、部屋はね、一般の患者さんとは別にしてますけども、まあ、隔離して、病棟単位でですね、別の区画にする必要はないんですね。まあ、空気を介して感染するわけだから、
はい、
手洗いももちろんね、感染の基本ですけど、手でから感染するわけじゃないんです。まあ、そんなことよりも、マスクを外して、お互いにこう近づいて話すと、これが最も危険な状況なんですね。ですから、まあ、それ以外のシチュエーションで感染するってことはほぼないと思います。うん、まあ、私、仕事の中でですね、コロナ患者さんとたくさん接してきましたけど、皆が感染するわけじゃなくて。
そうですよね。ね、はい、
顔を近づけた、例えば食事介助する場合とか、うん、リハビリってやっぱこう、寄り添いながら、うん、仕事しますんでね。はい、まあ、そういった方たちが最も危険で、まあ、そういった職種の方には N95 マスクを着用していただいてますけど、まあ、それ以外でね、通常の看護であるとか、診察であるとか、まあ、そういったシチュエーションで感染するとかでも、まずありません。だから、まあ、最初の頃は、エレベーターを消毒したりとかね、レントゲン機器を消毒したりしてましたけど、もうそういったことももう必要ありません。
はい。
ですから、最も危険な状況っていうのは分かってるわけですね。マスクなしでお互いに話をした時ですね。 まあ、それ以外で感染することはもうほぼありませんので、過度にね、まあ、なんていうか、その、心配しなくてもいいと思います。で、まあ、かかっても、まあ、もう2、3日で、まあ、肺菌というかね、ウイルスが、出てくる期間を過ぎてしまえばですね、もうほぼ他の人に感染することもありませんので、まあ、今、私たちの病院では5日間、休んでいただいてますけど、まあまあ、その程度で、いいと思います。ただ、体調が悪いのに、何にも言わずに会社に出るとかね、体調が悪いのに、そのまま働き続けてたとか、うん、これがいかんですよ。
そうですね、はい。
で、まあ、自分はまだね、もう5日間休みもいいんだけど、他の人に感染して、他の人に感染すると他の人もまた休まない。はい、そうするとね、組織の力落ちてくるね、ただでさえ今働き手の少ない、まあ、状況なんでね、はい、2人、3人、4人と同時に休まれると困るわけですね。ですから、体調が悪い方は必ず、まあ、上司の方に言ってね、検査を早くしていただいて、診断つけると。いうことがまあ大事かなと思います。
そうですね。はい、やはり自己管理も大事ですし、そう無理をせずに、
はい、
はい、
この2つ、入院中の方は必ずマスクをつけてください。体調の悪い方は早めに調べてくださいと。うん、まあ、ただ、恐るに足りませんので、もうとにかく、ね、体調悪いけど休めばいいわけですから、
はい、
で5日間して出てくればいいわけですから、うん、まあ、それだけのことなんですね。
はい、
だから、過度な心配は必要ありませんですね。まあ、そういったことをちょっと注意喚起ということで今日はお話しさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。引き続きね、
はい、
注意をしながら過ごしていきましょう。
はい、そうですね。はい、
ここからは今月のテーマ、
はい、
渡瀬製造の世界と。
そうですね。
渡瀬製造さん。
はい、渡瀬製造。僕ね、ちょっと今回のラジオのことで、いろいろこう資料を作ってきたんですけど。
はい、手元に結構分厚い資料がございます。そう
そう、ね、もう作りながら思ったんですけど、僕は渡瀬製造さんのことが好きなんだなとかね。
そうですね。ジッタロ先生の今日の服装もなんとなく意識をされたかのような。
そうそう。この渡瀬製造さんの、はい、まあ、スーツがすごく好きでね。
おしゃれなんですよ、ね。
おしゃれな方なんですよ。
はい、
でも常にこうね、まあ、どのインタビューを見ても、ビシッとするという、う
ん。なんかジャケットも着て。
はい。そうなんです。はい、で、それね、もうスーツもジャケットもですね。もうどれ見てもかっこいい。まあ、うん、僕らのね、昔の使ってた言葉で言うと、アイビールックですよね。
うんうん、
いわゆるその上下、ね、つなぎのスーツじゃなくて、
はい、
揃えたスーツじゃなくて、ジャケット風のね、
はい、
とか、しましまのハンカチーフをね、うん、胸に当てたりとか。で、この渡瀬製造さんのことについて、今日はね、ちょっと語らせていただきたい。
うん、そうですね。まずはじゃあ、前半は渡瀬製造さんについて。はい、
この方ですね、はい、まあ、僕らの年代で言うとね、ハードカクテルっていう。
あ、そうですね。
はい、テレビがね、まあ、
アニメ。80年
代。80年代ですね。
もうね、大ヒットというか、はい、
大ヒットですよ。
多分、イラスト、絵を見ると、誰でも、あ、
ね、
これって、
だと思います。
っていう。
はい。まあ、その当時ね、まあ、バブルですよ。
はい、
まさしくね。だからもう、とにかく世の中ね、かっこいいものね、スタイリッシュなものが求められた時代で、うん、まさしくそれにね、ぴったりのアニメだったんですけど、
はい、
これを、まあ、作った方ですね。で、渡瀬さんで、もういろいろ今回のことで調べてみたんですけど、北九州の方だそうなんですね。
ご出身が、はい。
出身。まあ、生まれたのは神戸で生まれたということなんですけども、うんうん、もう育ちは小倉、で、明治学園中学校のご卒業。うん、明治学園中学って、まあ、私立なんですけど、はい、ここはね、非常に上品な学校でね、
うん、
お互いに会った時に、ごきげんようと。
ああ、そういった挨拶をされる。
挨拶ですね、有名。
まさになんかご上品な、はい。
そうそうそう。そういうとこなんですね。で、僕の高校にもね、明治学園から、卒業の方が、何人か来てましたけど、
はい、
お互いにね。
挨拶
されるときは、ごきげんようと。
ペグ太郎先生も、こう、返されてたんですか。
ごきげんようって。え？って。びっくりしました、ごきげんようと。どういう、ごきげんようかと思ってね。うん、 だから僕はね、延岡から行ったから、そんな挨拶初めて聞くわけですよ。
そうですね。
びっくりしましたね。うん、まあ、これがもう明治学園のね、はい、あの伝統なんですね。で、まあ、その後は、福岡県立小倉高校。まあ、福岡では倉高と言いますけど、うん、小倉、北九州で一番ね、頭がいい学校ですね。はい、高校卒業されて、早稲田大学の法学部なんですよ。うん、
すごい。
早稲田の法学部ったらすごいですよね。
そうですね。ね、
エリートじゃないですか、ね。
はい、もうエリート中のエリートみたいな。
エリートですよね。はい、まあ、こういう道を進んだということで。うん、まあ、当然頭がいい方でしょうね、はい、おそらくね。学歴高いですね。はい、だからまあ、まあ、こういうとこから滲み出るけど、やっぱこう、ハイソサイティなね、うん、ところで、生活されてるんだろうと思うけど、うん、まあ、その後ね、一般企業に就職されてるんですよね。
はい。
まあ、その当時、同和火災海上保険。まあ、現在の青い日生同和損害保険ですね。うん、まあ、損害保険会社ですね。はい、まあ、勤務されていたと。で、まあ、そこで、まあ、サラリーマン生活をしながら、うん、はい、この、先ほど紹介したハートカクテルを描いてたっていうこと、うん。
漫画とかイラストレーターとか。
で、その、営業職だったらしいんですね。営業職ってのは、まあ昼間の仕事もあるけど、夜の仕事もありますよ、
はい、そうです ね、時間問わず、はい。
まあ特に、当時バブルですから。
うん、もう夜の
ね。ね、どっちか言うと、ね、夜がメインですね。うんうんうん、まあ、飲みに行きました。接待とかね、はい、当然あるわけですね、はい。そんな中で漫画を描いてたっていうのが、もう僕ね、びっくりして、あの頃でね、ほら、まあ、24時間働けますかみたいな、うんうん。
ありましたね。コマーシャルでもありましたね。はい。
まさにそういう時代なんですよ。もう、とにかくサラリーマンたるもの、朝から晩まで働くね。
はい、寝ずにも。
そう。それがもう日本男子だったね。そんな中で、もうおそらくそういう生活されてたんですよ。で、そのわずかな時間を使って、漫画をね、ハートカクテルをね、書いてるって。もうびっくりしてね。
はい、
すごい人、まあ、大谷翔平さんもすごいけど、
ね、
この方もすごいですよね。
二刀流
ですね。二刀流ですよね。はい、まあ、どちらも一流と、うん。で、その営業職なんで、その、支店同士のね、当然争いもあるわけですね。うん、上司の方に絵を描いてるっていうのは、言ってそうです。
うん、
まあ、課長職まで上がってるんですよね。うん、で、課長になった時に、その、もう辞めようかどうしようかって話になった時に、まあ、営業成績落ちたらね、クビにするという、うん、その時は絵をやめてもらうと言われたから、はい、余計頑張ったと、うん、もう成績を落としてなるものか、
はい、
絵をやめたくないからね、うん、それは日本全国ここね、あよいにしてたら、ね、はい、大きな会社ですよ ね、まあ、宮崎県にも支店がありますけど、はい、これで営業成績トップになったらしいです、
うん、あ、すごい、
すごくないですか、
すごいですよね
営業成績トップって相当ですよね、
そうですよ ね、
そんだけたくさんお客さんをね、はい、契約に持っていったわけですよね。
しかもそういった絵を描きながら、
ね、調べれば調べるほどすごい方だね。やっぱりそのね、エネルギッシュ、
はい、
その当時からやっぱりスーツがね、うん、生活をされて、はい、やっぱりおしゃれだとかね、はい、絵を描いてるな、まあそういったことが、まあメリットになったらしくてね、あ、そんな面白い人いるんだみたいな、まあそれで契約がたくさん取ったっていうことも、
ね、
武器になったそうなんですけど、まあそれにしてもね、昼も夜も仕事せんという感じですよね、漫画描いてるんですね。
そうですよね。しかもこんな爽やかな、なんか洗練された絵を。
そうそうそうそう、ねえ、またちょっとで語らせてもらいますけど、うん、このね、ハートカクテル、ほんといいね、漫画って言ったらちょっとあれですけどね、うん、アニメですよね、
はい。
でね、その、まあどうしてその漫画家になった、漫画家というかね、イラストレーターというか、なったかと、もともと当然絵はお好きだろうと思いますけど、その、入社して3年目にね、長井美智子さん。
はい。
という、まあ、この作家の方がいらっしゃるんですけど、まあ、NHK の大河ドラマで、昔の草燃えるっていうのがあったんですよ。うん、北条氏の、描いたね、
はい、
まあ、ドラマだったんですけど、その草燃えるの原作を書かれた方が、この中井美智子なんですけど、うん、中井美智子の講演会があったと。
はい、
それを聞きに行きまして。で、まあ、なんかね、あれがあったんでしょうけど、直接お話しする機会があって、そこで自分の4コマ漫画を持って行ったそうなんですよ。はい、で、まぁ、あ、こんなことしてますと。そしたらその、長井さんからね、あ、私は、あんた漫画家になりたいんだ、と言われてたらしくて、うん、あ、そっか、俺漫画家になりたかった。映画好きなだけかと思ってたら、うん、漫画家になりたいんだと、と、うん。その時、まぁ、あ、初めてその意識した、そうなんですね。
その方にこう指摘をされて、
そうそう、自分は絵を描いてるつもりだったけど、はい、で、だってほら漫画家って、いろんな才能いるじゃないですか、
ね。そうですね、ストーリーも考えたり、
考えない
かもしれない。
絵もね、そうそう、構成もできないかもしれない。はい、 週刊漫画サンデー編集長さんをこの永井さんから紹介されたらし
い、はい、
でこの編集長さんからね同じ早稲田大学から中ただそれだけの理由で、はい、園山俊二さんっていうこの方はねあのはじめ人間ギャートルズ、うん、
ギャートルズね知ってます
知ってます、
はい、でなんかコマーシャルのキャラクターとかなってましたよね。
ねあの
お酒のなんかね、
う
ん、
はいはいそうそう。それとか月に行くときね、そうそう月って言うと、月って言うと、なんて言った言葉がね、
うん、
石になってこう月まで飛んでいくんですよ、
うん。
で、それに乗って月まで行くとかね。もう、
面白い。
そうです、本当面白かったですよ。それがその園山俊二さんという方のね、はい、なんですけど、その園山俊二さんに指示したもののね、うん、あの、いわゆるそのアシスタントとかじゃなくて、
はい、
まあちょっといろんなことを教わったらしいんですね。
うん
まあ、ただそのね、早稲田の先輩後輩中だけでね。で、あとはね、その、男女のことを描きなさいよ、と言われたらしくて。
はい、
まあね、その男女のことばっか書いてたんですよね。
う
ん
はい、
それやんなさいよ、とね。うん、まあ、ギャートルズとは全く
違いますね。
真逆の、
ね、
真逆のところね、
はい。
それやんなさいって言われて。まあ、ああ、そうか、俺は別にその男女のストーリーが好きだったのかと。
うんうん、そこまで指摘されて、
そうそうそう。気がついたということで、はいまあそれからそのね、あの本格的に書き始めたと。う
ん、漫画をじゃあ書き始めたんですね。
漫画をね。そうそう。で、まあ80年代のそのハートカクテルになるわけですけど、うん、まあまあそういったね、経緯で漫画家になっていったらしいんですね。それでね、この方の漫画の特徴なんですけど、
はい、
この絵がね、素晴らしいと思いません？
そうなんですよね。
ここにあの、渡瀬製造さん本人のね、はい、写真と。まあ、今もね、いろいろお仕事されてるけど、はい、カレンダーを作ってあるんですよ。うん、自作のその、イラストのね、
はい。
で、このカレンダーがまあね。
また素敵なんですね。ね。もちろんあの、男女が描かれていて、その季節のお花なんかね。
そうそうそう。これはもう、あ、梅か。がテーマのね、
はい、
京都の、
うん、
五重塔をバックにした、はい、イラストですよね。綺麗だし、その次の、これはミモザですかね、
はい、
をテーマにしたイラストですけど、もうまあ、必ずね、渡瀬製造さんの絵には男女が、ね。
男女がね、こう爽やかな。
爽やかな男女がね、
かなり
ね。まあ、たたずんで、まあ、その周りにこうね、いろんな景色が。はい、どれも綺麗。本当綺麗ですよね。どうしたらこんな綺麗な絵が描けるのかなと思うね。色彩から風景ね、
はい、
影の付け方とね、すごく綺麗で、もうこの絵がね、まあ、大好きですよね。
本当にもう部屋にこう飾っておきたい
ような。そうそうそう。
それだけでおしゃれになりそう。
そうなんです。でこれね、どの絵を見てもね、本当、またなんか今言われてもね、もう印刷して出して、少しこう調べてみると、いろんな特徴があるらしいんですね。
はい、
で。また最初のここに戻っていただいて絵をねちょっと評価をされて僕もねほら絵の評価なんてもう分からないけど、まあ、こんな風に書いてありました。色の変わり目に実線が引かれていると、
うん、
リニュークレール様式だそうです。
はい、あそういった
分からないけど
手法というかなんかあるんですね。手法という
でね僕この、ね、鈴木英人さんの絵を、うん、これ、ね、僕この絵を実際持ってて
買って、はい、
で、
素敵ですね、
これも
ね。
これいいでしょ。
すごい風景。
そうそう、僕の小杉英二さんの絵が好きで、うん、これ実際僕が部屋に飾ってる、
はい、
写真の絵なんですけど、なんて言いますかね、色の変わり目に実線が引かれてるっていうのは、うん、例えばこの雲を見てみると、
はい、
グラデーションじゃなくて、くっきり線が引かれて、
はい、色味が、ね、変わってる感じですね。
そうそう、色味が変わってる。まあ、片やグレー、片や黄色ってね、うん。この船なんかもの影の付け方も全部その、うん影でグラデーションになっていくんじゃなくて、線が引いてあって右と左で色が違うと、
はいはい、
でまあこれを踏襲してある、まあ、本人が意識して描いてあるのかどうかは分かりませんけど、まあまあそういう絵の描き方をされている、はい、まあ、専門的な言葉で言うとね。あとはね東風斗さんとか、うん、エルジェさんの作風に酷似しているという風に書いてありますけど、
ま違いますけど、
うん、にっこり笑った、
うん、
まあ、ポパイみたいな、
そうですね、
感じの絵ですか、
はい、
まあそんな風な作風ですよね、
はい、
だからまあ多分、まあ、こういった色の使い方とか、まあ、真似てるわけじゃないでしょうけど、まあ、似たようなこと になってるんですよね、
はい、
この方にしか描けない絵というのが僕には、うん、まあ見えますけど、まあ要するにあの僕もこの鈴木エイジさん好きやから、まあ、似たようなね、うん、あのカテゴリーというか絵の描き方はされてるのかもしれませんね、はい、漫画を作るにあたって、うん、その自分のイラスト風な漫画を作ったんじゃないかなと僕は、はい、
そうですね。なのであのなんか変わってますよね、あのコマの送り方が。
そうそうそうそう、一コマ一コマこう出てきて、うん、動きはあんまりないけど、
そうなんですよね、
そういうところは想像してくださいみたいなね、はい、うん、いう感じのアニメですよね、はい、だからまああのその当時5分間だったですよね、あのハートカクテルはね。
そうですね。
でね、あの1985年にあの40歳で企画課長になったそうなんですけど、う
ん、お仕事の
ね、お仕事のね、はい、でもうここでもうねやめようかと、ハートカクテルも忙しかったからね、はい、まあ、それ40歳課長って言ったらね、もう、もう油はノリノリでしょうね、うん、まあ、いる3人の占い師に相談したらしいんです
。占い師が出てくるんですね、ここで。なんかさっきからやはりあのいろんな方のね、アドバイスというか意見を受けてるっていう流れから言うと、
でまあその当時ね、まあ、相談したらもうその3人ともあんた会社辞めたら2年後には一家離散しますよと、
うん、
いうふうに言われたらしいんですね、
うん、
ただ自分はもうね、あの、嫁さんもおるし、うん、子供さんも二人いて、
はい、家族がね、
ね、いて安定した生活をしなければならないと、はい、いうようなことで、もう非常にもう迷ったけども、うん、と、やっぱり絵が好きだと、
うん、
ね、やっぱ絵やめんければよかったなと後悔するよりはね、うん、もうダメかもしれんけど、
はい、
もう会社辞めて絵の方に専念したいと思って、
はい、
16年間、ね、16年間、ね、うん、お仕事された、
ね、長いね。
で、もうすごいお辞めになってと、それからもう絵一本だと。
そうなんですね。じゃあここはその占い師さんのそのね意見ではなく自分の
貫いたということですね。
そこでやはりあの改めて自分の気持ちに確信したような感じでしょうか。
ね、まあ人の意見聞くのも大事とね、うん、思うけど、やっぱりその好きこそものの上手なれというか、うん、
はい、
ね、あのもうねそれにかけるってわけじゃないけど、うん、やっぱりねやりたいことやった方がいいと、
ね、うん、ね、
後悔のないようにね。はい、うん、そういうのってやっぱりね、どっかで誰しもあるじゃないですか。
あります。ね、じゃあ40歳くらいの時にってことですね。
40でだからね、うん、もう次の人生にシフトしたってことですよね。はい、でね、さっきね、あの松田さん言われてましたけど、はい、今79歳
そう、今年79歳、お元気でらっしゃって。ね、で、今年が、画業50周年ということで、今年は初の自伝を執筆されるという。ことですね。なので、まあ、こういったハートカクテルの誕生秘話なんかも載せているという。
そうですか、
うん。
ちょっとそれはね、また興味が出ますね。
そうですね。
この方の人生をね、こうしてこう紐解いていくとね、すごい方なんだなとね、僕はもう改めてね、好きになりましたけど。
はい、今までの過程を見ても、その営業職と、このイラストレーターの二足のわらじから入って、うん、選んでっていう、なんかそういうのすごいなと。
ドラマチックですよね。ね、だからこう、まあ、どれも手抜いてないってところがね、うん、すごいですよね。
はい、
まあ、これで、まあ、ハートカクテルのね、話にこうなっていくわけなんですけど、はい、これまさにね、バブル時まさに ね、僕がね、この番組でよく語る、あの頃ですよ。
あの頃ですね。それこそ前回80年代のスマッシュヒッターの楽曲をね、紹介しましたが、はい、まさにその時代の、作品ですね、同じ頃の。
あの頃、あれよりね、まぁ、あ、ちょっと後
になるのかな、
はい。僕はもう大学生になってたんで、うん、
はい、
そうね、まぁ、あ、ちょっと後ぐらいですかね、はい、このハートカクテルが始まったのは1983年ですね。
はい、
もう本当に世の中、バブルに沸いてる時です。
ね、
そしてね、このハートカクテルはね、日本タバコの提供、医、は、者、い、提供なんですね。
はい、
今じゃ考えられんけど、タバコ一本のストーリー、ハートカクテル。
タイトルがあったんですね。
タバコ一本吸う間に終わるという。
なるほど。
タバコ一本のストーリー、日本タバコがお送りします、
ね。
はい。いう宣伝付きなんですね。だからもう CM はすべて、タバコの宣伝。
うん。一社提供。はい。
今のと絶対ダメよ、ね。でもね、もう冒頭のね、ハートカクテルの、この、最初のね、イラストというか、はい、CM の最初にもうタバコ吸ってる映画が出ますからね。
そうですね、はい、
もう今アウトですけど、
今はそうですね、なかなか。
でこのハートカクテルは、まあ、もちろんカラーですけど、これ漫画のカラーすべて、
うん、はい、フルカラーで、
フルカラー、漫画ってほら普通はモノクロじゃないですか、うん、 でも私たちは漫画も全てカラーですね。だからイラストも全て、うん、で出てくるもう全てラブストーリーね、男女のラブストーリーですけど、ね、はい、で出てくる男女も真剣に愛を追求する人々、うん、純愛な人々ばかりですよね、はい、だからそのギスギスした話とかね、ドロドロした話は全くない
んですよね。こう未練がどうのこうのとか、ね、そういうのじゃなくて、あくまでなんかスマートにこうおしゃれに洗練された男女関係みたいな、
ね、まあ、都会で、うん、スタイリッシュで、はい、みんなおしゃれで、ね、そしてこうね、ほのかな、ね、匂わせるような、ね、うん、これからの展開いう話なんですよ ね、
そうです
ね。ドロドロした話全くない、
ね、ないんですよね。なんかもう爽やかというか、うん、でこういった絵も作風も本当に爽やかで、色合いも綺麗なので、
今、ね、ますますね、うん、それからね、その1作品について1曲なんです。
そう、
曲が ね、
ね、
でまた曲がね、まあ、BGM は松岡直哉さんとかね、はい、斉藤茂さんとかが作ってるんですけど、とにかく、ね、この曲がまたおしゃれ、
うん、おしゃれ、うん、
多分今日はこの BGM に使われると思いますけど、
今日はたくさんもたっぷりパックでかかってると思います
とにかくもうそのね、最初から最後まで鉄刀鉄尾おしゃれがね、うん、貫かれてるんです、うん、この渡瀬製造さんのね、うん、哲学が、
はい、
まあアニメーションだからいろんな方がね作ったんだと思いますよ。ストーリーはね、うん、渡瀬製造さん考えて絵を描くんだろうと思うけど、うん、やっぱりほら曲をつけるとか、セリフを言うとかね、うん、まあいろんな方が携わるわけじゃないですか、はい、でやっぱりこのね、ハートカクテルに流れているというか、渡瀬さんが考えたね、この男女の爽やかさというのが、うん、最初から最後まで全てやっぱそれに貫かれてると、うん、みんながね、はい、それを理解して作ってるなというのがね、
はい、
よくわかる作品だと思 う、
ね、うですね。世界がもうね、
渡瀬製造の世界でしょ。
ですね、もう。
ね、音楽を聴いても、うん、セリフを聴いてもね、うん、声を聴いてもね、うん、もう本当素晴らしいなと思うけど、もうね、もう本当におしゃれな、ね、うん。まあなんていうかな、例えば、こんな感じですね、都会に。のビルの中にほら、プールがあったりして、
はい、
そこでね、女性が泳いだりとかね、うん、いうのをこう、横から見てるとか、うん、そんな感じのね、
なんか優雅なね、
そう、田舎の話とか全然ない、
ね。そうなんですよね、見ていると、もうほぼ都会ですよね。
う
ん、
そうそうそう。うん、まあ、僕とは真逆なね、うん、か憧れるわけですよ。
憧れ、わかりました、ね。
こんな生活してみたいと、うん、こんなセリフ言ってみたいと、うん、こんな格好してみたいと、ね。うん、そんなのがこう、もう盛りだくさん、と思いません？
確かに。で、今まあ服装の話で言うと、やっぱその時代の独特な服装ですね。おしゃれな。ジャケットだったり、
まあね、あの当時ですから、肩がね。
肩が結構
感じの、ね、
ダブルのスーツとか、
ね、
コートなんかもね、その当時の、
はい。そうそうそう。それでね、この渡瀬製造さんのね、この人はほら、おしゃれだから、イラストのね、なんていうか、スーツ特集っていうのも、あるんですよ。はい、渡瀬製造ね、ハートカクテルファッション、80s から 90s のジャケットスーツって、ね、うん、ネットからちょっと撮ってきたんですけど、
はい、
もうね、どれもかっこいい、うん、この、この男性が着てるスーツじゃない、ジャケットよね、
はい、
ブルーの紺色のジャケットに白い、まあ、ラインが入った、ね、うん、バッグはこれどこ、横浜ですか、港のね、女性と二人佇んでるとことか、はい、あるいはピンクのジャケット着てるとことかね、これはちょっとお庭でしょうかね、うん、とか女性の服もね、これまあ当時の服でしょうね、こうちょっと大きめのジャケット、
はい、
サイズの赤いジャケットを着てますけど、うん、それとかね、これバーで佇んでる男性のね、これグリーンかな、
うん、
厚く広い肩パッドを使用って柔らかくリラックスした丸いフォルムから優しい印象みたいな。その当時のね、ジャケット、肩が怒ってましたもんね。
はい。
まあこういうのをどれ見てもね、まあ多分お好きなんでしょうね、うん、スーツとかジャケットがね。
渡瀬さん自体がすごくおしゃれで、まあこういった、やはり、ね、ご自分をモデルにされていたような、なんかどうでしょう。
そう、うん、ね、これインタビュー受ける渡瀬さんの写真ですけど、うん、
はい、
まさにそんなスーツ着てありますもんね。でね、ちょっと僕ね、ハートカクテルのことをいろんなね、まあ今の方に聞くと、もうほとんどご存知ないんですね。うん、だからちょっとこれどんな話か、
そうですね、
ね、紹介したいんですけど、はい、例えばね、二人きりのビアガーデンって話あるんですけど、うん、これね、はい、まあ、あらすじを言うと、 まあ、喫茶店で男女がね、うん、今日暑いからビアガーデン行こうよって、ね、話をしてると、それをまあ横で、まあ、男性が聞いてて、ね、おい、ビアガーデンか、行こうかなとね、うん。で、彼女にこう電話するんですね。ビアガーデン行かないかいってね。で、あ、いいわねって、素敵ねってね。こんな蒸し暑い日はビール飲むのが正解だよねって。うん、で、まあ、二人でじゃあ準備しましょうと。で、まあ、彼女はね、その同僚から誘われるんだけど、いや、もう今日はね、用事があるからと。うん、で、まあ、男性の方も、ちょっとね、コーヒーでも飲み込やって、いや、もう僕はもう今日は忙しくて、って、用事あるんで、って、うん。お互いに断って家に帰るんだけど、はい、もうね、もう窓開けるとムッとするような熱気が入ってきて、うん、もういかにもはね、まあ、今、まさに今こういう季節ですよ。蒸し暑いね。
暑いね。
ね。うん、ビールか飲んだらね、はい、美味しそうな。じゃあまあ、彼女がね、アスパラガス炒めて、僕は、うん、フライドポテト作ってと、うん。で、BGM は彼女が担当だと。うん、で、ハワイのね、カリフォルニアドリーミング。でれれれれってれってとか言いますね。うん、いや聞きながらさ、じゃあ彼女と乾杯って。うん、さあこう最後にこういうセリフなんですよ。256キロ離れた彼女の乾杯で、二人っきりのビアガーデンはオープンしたとね。
だから
遠距離なんですよね。
電話で。
そうなんです、電話でね。
なんておしゃれなことを。そうそうそう
ね, ね。もうこれ、もうイラストもね、すごく素敵で、うん、どの場面もね、絵になるんだけど、もうこうね、まるで西海岸の生活をしているようなね、うんうんうん、イラスト、かっこいいですよね。
おしゃれですね。だから、
どれ、ね、絵が一つ一つがね、どれ飾っても良さそうなね、うん、おしゃれな。これね、はい、ぜひ、ちょっとね、僕の言葉では伝えられないから、うん、ね、この番組を、
はい、
イラスト付きね。
そうですね。
後でまた皆さんね、はい、
イラスト付きで
確認していただきたいんですけど。
はい、いいですね。はい、じゃあ、育太郎先生、せっかくなので、二人きりのビアガーデン、
再現してみますか。
再現してみましょうか。
僕とマサさんで。二人きりのビアガーデン。ここ数日、日本は熱帯雨林気候になった。
ねえ、ビアガーデンに行かない？
うん、いいね。そうだな。冷房の中でアイスコーヒーを飲むより、蒸し暑い中で冷えたビールを飲むのは正解だ。僕たち、二人っきりのビアガーデンを開こう。
素敵。
幸い明日は全国的に不快指数が高そうだ。
今から楽しみだわ。
いいかい？ビールをうまく飲むために、朝から余分な水分は取らないこと。それじゃあ明日。
ねえ、あゆみ、お茶でも行かない？今日はよすわ。
おい、アイスコーヒーでも飲んでいくか？先輩、今日はパスします。天気予報通り、蒸し暑い夕方になった窓を開けると、不快指数が流れ込んできた。彼女はアスパラガスを炒めてる。そして僕はカリンカリンのフライドポテトを揚げている。BGM は彼女の担当だ。
ねえ、何がいい？
カリフォルニアドリーミング。僕は大きめのジョッキ、彼女は普通のビアグラス。さあ飲むぞ、まずは乾杯だ。
それじゃあ乾杯。
256キロ離れた彼女の乾杯で、二人っきりのビアガーデンがオープンした。いますね。ねえ、ほんと。
まあ、この時代だからというか。
まあ、でもね、これ、架空のね、うん、話だけど、
はい、
こんな話あったらいいよね、とか思うじゃないですか。ね、そしたら、ほら、ね、遠距離もね、
はい、
いいのかなとかね。
楽しくなりますよね。ね、 ちなみに、育太郎先生、こういった
経験は。遠距離ね、遠距離ね。まあ、ないことはないですね。
うんうんうんうん、
ないことはないけど、ね、その当時、ほら、これもそうやけど、電話しかなかったからね。
うん、そうですよね。お互いに。
ただね、電話でも高いからね、うん、お互いに電話しながら話すって、相当電話代かかってましたもんね。
そうですね。昔は、なんか、それこそ、その、固定電話っていうかね。
そうそうそう、固定電話しかなかったからね。うん、まさに僕もこの時代だったんで、うん、電話でね、一晩中話して、はい、左手が痛い時がありましたから、ね。うん、思って、もう、ちゃちゃんって切った時にもう、うん、腕がちん
だけど、こう、話しときたいみたいなね。
そうそうそう。うん、電話代が1万円超えるところがありました、うんうんうん、もうこれね。そう思い出しますよね、
うん。
電話しかなかったもんね。
そうですね。
携帯ないからね、
はい。
そしてね、このアイスコーヒーに誘われる男性のね、
はい、
場面の、この絵があるじゃないですか。
はい、
この隣にフォルクスワーゲンみたいなのが止まっててね、うん。これ日本じゃないんじゃないかってね。
そうですよね。そういったところまで、ちょっとこう、ね、
あの。西海岸風でしょ、
うん。外国みたいな。
かっこいいですよね。
うん、
だから、こういうね、一個一個の絵がまたおしゃれですよ。うん、でもね、いくつか僕ちょっとね、絵をね、撮ってきたんですけど、この、彼のパパは東へ行けと言ったんですね。
はい。
タイトルがまたね、もう、そこまで、
ね、だから、なんだろうって思いますよね、一見、こうタイトルだけ聞くと。
もう、ね、臭すぎるわけですよ。
うん、
ね。だから、表裏一体でしょ、はい、もう。臭いか。
わかりました、ね、ダサさと。
そうそう、ダサさと格好したの。瀬戸際。
瀬戸際が。
そうそうそう。彼のパパは東へ行けと言ったな、うん。一見ダサいかもしれないね。うんうん、でもかっこいいというね。
うん、
もうギリギリですよ。
そう、ね、これだからどういった内容なんだろうと思うと、
ね、
ね、ここにもエピソードがありますけど。
そうそうそう、ね、女性のね、
はい、
男性と、その男性のお父さんと3人で暮らしてたけど、うん、旦那さんが亡くなった、うん、1ヶ月前にね、リング2つつけてるわけですね。はい、自分のと、
ね、男性の。
亡くなった、はい、旦那さんのね。うん、今からどうすると。西の町へ行きますと、
はい、
西の町は彼が生まれた町だから、うん、そこでね、彼のことを思いながら暮らしますと、はい、それを聞いたお父さんのね、義理のお父さん、ちょっと一つ頼みがあるんだと、お前さんのそのね、リンゴを2つともくれと、私に、ね、えって2つともって、もうそこでね、展開がもう、ね、読めてきますけど、
はい、
あなたまだ若いと、そのあいつに縛られる必要ないんだよと、でも迷うわけですよね、どうしようか、まあ国道まで送っていくから、ね、私についていきなさいと、
はい、
お父さんがもうブーンと行くんだけど、お父さんが乗ってる車がまたね、
そうなんです
か、これどこですか、
車だろうと思って、
これ日産ダットさんのね、トラック、はい、ですよね。日本じゃない、
ないですね、
設定か分かりませんけど、はい、渡瀬さんの世界です、はい、日本じゃなくてもいいんです、はい、多分西海岸でしょうね、
はい、
でね、お父さんがついてきて、まあ私、西のね、町、左に行った西の町だけど、うん、西にウインカーを出しました。そしたらね、前を見たらお父さんが、運転席から、指さして、東に行って、ね、指さして、でえそのね、迷ったけど、ウインカーを一回落として、東ね、右にウインカーを出し直して、私は右に行きましたとね、いうお話ですけどね。お父さんがまたかっこいいんですよ。
かっこいいし、おしゃれなことするな。
ね。帽子かぶってて、
はい、ダットさん、
ね、まあ日本の方という設定なんですよね。うん、なんだけど、そこはもう、ね、いいんです、うん、どうでもね。もうどれも一個一個もね、うん、ちょっともうたまらんですね。たまらんですね。
まあ、そんな、なんか内容もちょっとグッとく
る。グッときますよね。そしてね、この渡瀬さんと漫画に欠かせないのがジェシーなんです。
はい。
ジェシーはご存知？
ジェシーというのは
バーのそう、
はい、
バーテンダーなんです。
うん、
これね、いろんなところってこのジェシー出てくるんですよ。
よく登場される、ね、
寡黙な方
ですね、
そう
ジェシー、はい、
そう話がね、たくさんあるけど、うん、みんなこのジェシーのバーに行くんです、うん、でこのジェシーがね、男なんですよ、だから、うん、ね、男の気持ちのよくわかる男、うん、
はい、
でこのノックをしなかったサンタクロスっていう、またこのタイトルがね、うん、また
そうですね、これもいいですよね、
かっこよさとダサさの瀬戸際の
瀬戸際がちょうどいい感じに
ノックをしなかったサンタクロス、もうちょっと待てと、うん、ね、そんな言い方あるってちょっとだったらね、まあ、ただサンタクロースとかね、うん、ノックがなかったとかね、うん、いやノックをしなかったサンタクロースですね、クリスマス直前に彼女と喧嘩して、
うん、はい、
クリスマスなのに一人でバーで飲んでるわけで、ジェシーのバーでね。
ジェシー
はもうね、ま それでそんな雰囲気を察してね、あの何にも言わないんですよ。そうすると、まあ、帰るよと、で、あの朝方まで空いてるからまたおいでよって、ね、言うんだけど、まあ、会社帰ると、で帰ったら部屋の温度が7度、ね、
寒い、
ね、そのままねコート着たもの、もうコートがまたかっこいい、
ね、
こんなコート着ます、は
い、
フレンチコート、
ね、なんか、
あの茶色のフレンチコートね、はい、そのまま寝てしまったと。そしたらこう夢の中にね、ウサギが、ね、膨大したウサギが出てきて、このウサギはいつも出てきて彼女と仲直りさせてくれると、はい、乗ってる車は50年製のフォードカスタムクーペでね、こうやってこう中に、ね、いつも本物が出てくるんですよ、あの多分好きなんでしょうね、男のアイテムが、
はい、
で、あの彼女の家まで連れてってくれて、目が覚めると、うん、キッチンになんか音がした、
はい、
で見慣れた彼女のステンカラーコートが椅子にかけた、うん、ステンカラーコートって何ですか？だからいちいちこういうね、うん、おしゃれな言葉が散りばめて出てくるんですよ、
はい、
ステンカラーコートがありました。ちょっともう調べましたけどよくわかりませんが、
はい、そういうね、そういったコート
コート らしいですね。
多分裏地が模様があること
なんかそんなでしょうね。
見る限り、
はい、色はいろいろ、あの、うん、紺色とか茶色とかありましたけど、うん、で、まあ、コートかけたと。温度を見ると12度になってた、
上がってる、はい、
テーブルの上のキャンドルが部屋を5度温めたようだった、
うん、ということはみたいな、
彼女が ねもう来てくれてると、料理してくれてる、うん、ありますこんなことね。
ストレートに言わずにその状態で表現するみたいな、
表現するんですよ
ね
ガチャって音がして入ってきたとかじゃないんですよ、はい、目が覚めたら彼女が料理してるって。
そうそう、だからノックしなかった。
そう、ノックしなかった。温度5度上がってるねもうね、くすぐられますよね、う
ん、憧れますよね。
でこれはもう男性から見た女性だと思いますけど、はい、女性はもう喧嘩したら来ませんからね、
うん、
大体ね。
そうね、
うん、こういうことを夢見るわけですよ、うん、男性というものはね、グッときます、うん、男性女性とか言っていかんけど、実際そこはね、まあ、もうこれね、ぐいぐい心に入ってきますからね、はい、セリフといい、はい、シチュエーションといいね、うん、こうだよねって、ね、こんなことあったらいいよねって、
うん、
喧嘩した時ね、そっとね、優しくいなしてくれたら嬉しいよねってね、うん、俺は謝らないかんと、それより向こうからそっと来てくれてやるのに、そしたらね、うん、何でもうまくいくのにって思うじゃないですか、ね、うんうん、それが実現してくるんですよね、はい、まあ、実際には男性がですね、うん、土下座して謝ることですね現実にはね、
現実には
ごめんと、
ね、のが多いかもしれませんけど、
う
ん、はい、
そしてそうすると許してくれんからね、女性はね、
男の夢みたいな、
そうですね。で僕ねちょっとね、まあ、あの3つね今日ストーリーを、
はい、
まあ、ベスト3ということで挙げてきたんですけど、うん、最もねいいなって話はこのコスモスアベニュー、
はい、
ね、これはね、あのもうタイトルがもうまさしく渡瀬製造さんですね、うん、
コスモスアベニュー
なんてないですから大体ね、もうコスモス通り、ね、でこれはこれも別れた男女の話だけど、うん、まあね、男性が彼女を残していった自転車を返さんという感じ、
はい、
で電話するわけです。でこの電話する場面見てください、また床の上に座って、
だい
た
い床の上に座ってますね、
床の上、壁に大きな絵がかけて、うん、
はい、
でテレビも床の上、
はい、ね、はい、
どこですか、ね、うん、本当に短いな、ロサンゼルスですかってね、
そうだと思います
まあそういうところで、まあ、彼女に電話してね、自転車届けるよと、
うん、
で翌日僕は風と光のシャワーの中を走っていたと。
またこの表現が
ね、風と光のシャワーの中、
すごい
ありませんよ、
すごいね、
すごいでしょ。西の町に入っていた、うん、町の境目はコスモスの群生地、まあ、ここをクロスしていきました。このコスモスの群生地がね、うん、コスモスアベニューですよね、はい、で彼女自転車持ってきたんだと、ね、入ってって彼女が言うけど、いやもう急いでるから帰る、はい、帰るんだけど、この自転車のそこを、まあ、カゴの中にね、まあ、コスモスいっぱい積んで、その下に帽子を忘れていってるのね。で、彼女が、あら、帽子忘れてると。で、男物のキャップをね、翌日、まぶたに込めて、はい、このコスモスアベニューをまた反対に走っていくんですけど、この駅がね、
はい、
これがね、いわゆるその、コスモス畑の真ん中に道が一本あってね、
はい、
どこですか、これ。北海道でしょうかね。
サイトとかじゃないですね、やっぱね。
まあ、全然ダサいとこじゃない、うん、おそらくね、 まあ、北海道みたいなところでしょうけど、うん、反対にコスモスさんと見に行って、フロントいっぱいのカゴ、コスモスとともに、彼の家に行ったってことは、彼女の料理に戻すってことでしょ、うんうん、
そこはご想像しますよね。
そうだからもうね、コスモス、あの、フロントいっぱいのコスモスとともに、コスモスアビニューを反対の東に行ったってところで終わるんですよね。
うん、ということは
そういうことですね。おしゃれよね。まあ、こういうね、どの話に出てくる男女も、まあ、清らかな、真剣に愛をね、している、恋をしている男女が描かれて、爽やかですよね。
爽やかですね。
現実にないです、こういうことはね。
現実がね、
もっとね、人間模様がいっぱいありますけど、はい、私、生徒さんの漫画を見るとね、心が洗われますよね。そうそうって。そういう世界に行きたいとね、うん、思いますよ、ね。
はい。
まあ、さっきからその話の中にいろんな男のアイテムが出てくるんですけど、
はい、
その本物がね、本物が好きなんでしょうね。うん、ここちょっと見ていただきたい。ワンダーカクテルの彩る本物の一品たちね。はい、この、私先生のハートカクテルはもう80年代の、放送終わりまして、うん、今からね、4、5年ぐらい前かな、ご自分のね、うん、まあ、なんていうかブログ、まあ、チャンネルで、ワンダーカクテルというのを今、書いてあるんですよ。で、これがまたね、まあ、当時ハートカクテルは、まあ、そうね、その、まあ、青年が、主人公かな、
はい。
で、ここに出てくる男性はね、大抵その、もう少し年配、40代か50代ぐらい。まあ、僕よりちょっと下か、もう同年代か、ぐらいの方が、どれも主人公、大人の話なんです。はい、だから、まあ、当時の、ハートカクテルと比べると、少しこう、年代が上の方が、みんな出てくる。はい、だから着てる服とか持ってるアイテムも本物が多いんですよ。
うん、
でここにはね、そのパーカー51というこれはあの万年筆、
はい、
ヘミングウェイが愛用してるんですね。はい、でこの作品の中にはね、あ、男に力を与える万年筆ですよねって、うん、ジェシーがまた言うわけですよ。うん、ジェシーがまたね、
はい、
例のねバーテンの、うん、あのね、で、あ、それ先生パーカー51ですよねって、まあ知ってるわけですよ、ジェシーもね。うん、男に力を与えるペンですねって。そんなね、ほら、知らないから僕もね、うん、パーカー51かと。出先に行ってね、うん、パーカーを探してみて。あ、これかと。何万もするんですね、パーカー。
高い
んですよ。そしてね、長崎行った時にね、はい、万年筆の専門店があって、そこに入って、すいませんって。パーカー51ありますか、うん、パーカーをお探しですかってね、うん。パーカーよりパイロットの方がいいですよ。同じ値段でパイロットの方がいいですか、うん、ああ、そうすか。
実用性をなんか、進められたみたいな。
だからまあ、要するにほら、おしゃれってのは我慢だから、ね。パーカー51は書きにくいのかもしれないけど、うん、やっぱりね、うん、男のアイテムなわけですよ。はい、それでね、この中にね、こんなのもあってね、お父さんが亡くなって、うん、で、まあ自分がね、明日結婚式だから、お父さんの着てたスーツを亡くなる前にね、うん、
はい、
仕立てたスーツを自分にして、あわゆうように仕立ててほしいというふうに言って、まあ、テーラーに行くわけですよ。うん、テーラー近藤のね、近藤店主が、そのパッと、そのスーツを見てね、
はい、
ん、これはって、ロロピアーナスーパー120、シルクコンボウール、2010年春、園田圭一郎様に私が仕立てたスーツだと。
おー、すごい。
見抜くわけですよ。
はい。
あ、その後亡くなられたんだと。
うん、
で、このロロピアーナ、何ですかこれ。ロロピアナのスーツっていうのをちょっと見てみたらね、うん、
はい、
イタリア製らしいんですね。
やはりこれ実際に。
そう、イタリアを代表する最高級の生地メーカー、ね、はい、ロロピアナって。これはね、最高級の原料から最高級の製品を作り出しているというのが、はい、まあ、このロロピアナの特徴らしくてね、はい、もう1980年代に自社ブランド立ち上げ、うん、まさにそのバブルの頃。
はい、
で、この見てください、わかっこういうこのイタリア製のスーツ。ね。こういうのがこう、散りばめられてる、はい、その、自分のね、うん、漫画の中にね。だからまあそういうのがまたね、男心をくすぐるわけですよ。
そうですね。ね、
ああね、そういうのもっとかんといかんのかなってね。うん、で、それ憧れて買いに行くとね、うん、パイロットの方がいいですよ。
うんうん、
まあまあ、そりゃそうですよね、うん。実用性はないのかもしれないけどね。はい、まあまあそういうほら、本物を知るっていうね、男性って言えばそうじゃないですからね、うん。男のアイテムって好きでしょ、
うんうん、
ね。買えるか買えないかは別としてね、はい。そういうの持っていきたいと思うじゃないですか。うん、 から、まあそういうところもくすぐられてくるんですね、はい。これがだから、渡瀬製造さんなんですよね。そう。
だから渡瀬さん自身もすごくおしゃれで、
そう。
そういった
本物の、ね、そういう方なんですよね。多分ね、本物志向の方なんですよね。だからこういう自分のね、漫画の中に散りばめてあるんですよね。はい、どうですか、その渡瀬製造さんの。
どちらかというと、まあ、男性は皆さん憧れるというか、
そうそうそうそう、ね、男性から見たらね、うん、の世界だと思いますけどね、はい。だけどね、さっきのほら、256キロ離れたところ、うん、ちょっとグッとくるでしょ、
はいはい、
ね。だからまあ、そういうね、ストーリーもいいし、うん、絵が綺麗だもんだってね。うんうん、
なので、ぜひ、この絵とその音楽と、一緒に、なんか、楽しんでもらいたいですね、
そうそうそうそう、
これね。
そうなんです。それがね、まあ、三位一体にならんと、渡瀬製造じゃないですね。はい、だから、作っている形にもみんなそれをね、うん、意識して、渡瀬さんの世界を作り上げてるんでしょうね、うん、きっとね。
はい。まあ、そういったわけで、今回は渡瀬製造の世界ということで、うん、ハートカクテル、
ね、そうですね。
のね、作品もこう、ご紹介交えながら、お送りしてきましたけれども、はい、生太郎先生、どうでしょう、うん、今回のまとめ、はい。
まあ、一言で言うとね、僕は、ね、渡瀬製造さんが好きなんでしょう、
う
ん、多分ね。
はい、もう、終始ですね。
趣味もね、はい、こういった話、ストーリーも含め、絵も含めてね、うん、だと思いますけど、もう要はその、男の憧れなんですね。うん、男が憧れる世界。女性もまあね、じんと来るかもしれませんけど、うん、やっぱりこうね、こういう、ね、暮らしであってほしいとか、うん、こういう世界にいてほしいとかね、彼女がこうであってほしいとか、うん、そんな感じですね、はい、男の夢が詰まってます、
はい、はい、ということでこれからもというかどうでしょうかね、最後に渡瀬製造さん、
ね、79歳ってね、本当まだまだ作品作っていただきたいですね。
そうですよね、設楽先生、今のご自身どれぐらいでしょうか、渡瀬製造パーセントでいうと。どうですか。
そうですね、 JC の店に行ってますかね。渡瀬製造度 5% ぐらい、
5% で 100% 中ですか。じゃあぜひ、じゃあ 100% 目指して。
残り 95% で大変ですね。
今日も楽しいお話ありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
バスキースターズ、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you.The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and
can spoil it all by saying something stupid like I love you.